神の栄達しに期待しながらのことに行きたいと思います。おはようございます。ですね、ちょっと大事なことを忘れて今思い出しましたので、外部重視献金のお祈りをしてそれからメッセージに入れるんですけども、 先月はですね476万5659円献金がありましたので、48万ということになります。イスラエルの働き、ミッションの働き、イスラム市個人、ファミリーホーム、御声新聞、それから長崎祈祷院、山里ゴスペルクラブ、地方キリスト教会、厚木聖書キリスト教会、殉教記念会館、ダビデ前田牧師と横須賀教会、アフリカ、フィリピン、中国と、それからですね、出版のためにですね、研究をしたいと思います。それでお祈りをしたいと思います。心合わせてください。天のお父様、今月も豊かにあなたは境内を祝福しくださり、特に今月はハイビジョン化に向けて具体的に動き始めることができて本当にありがとうございます。あなたはこの下げられた献金を豊かに祝福し、今下げます一つ一つの宣教団体、教会、牧者、宣教師の一人一人を神様が祝福して、この境内を福音宣教のために文字通り30倍、60倍、100倍にして豊かに用いてください。また下げてくださったお一人一人が境内の面でもますます祝福されて、さらに豊かに下げることができるように導いてくださることをお願いいたします。ありがとうございます。あなたはこの台を祝福し、永遠の状態に用いてくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。先週パウロ秋元牧師が来られて、九州をですね、月曜日から大分、福岡、そして熊本に行って、夜は久留米、松本牧師たちが久留米行って初めてだったんです、久留米。そして、長崎に来て牧師会の後、賛美大会と、長崎カリスマ聖火が持たれました。久留米はですね、前回聖火に来た方がですね、先月の聖火に来た方が、その次の礼拝に来てイエス様を信じて、でまた久留米聖火にも来られまして、それは教会の方の一人の、リサちゃんという女の子ですけどね、賛美大会できた子ですけども、その子の中学時代の友達が電話をいきなりしてきて、教会に来たいということで来て、で救われたんですけども、でその方もまた聖火に来られて、賛美大会で入ってこれなかったんですけど、来られまして、また若い人が来て、久留米教会どんどん剥がれておりますけれども、本当に新しい人が今見えてきて、なんかすごい姿勢のあたり感じました。それと、あと、大分もですね、結構いろんな方が来られて、一つ池畑さんとおっしゃって、シーバー牧師の奥様のお母さんがね、来られたんですね。完全に癒されたんですけども、で息子さんがいるんですね。シーバー夫人からすればお父さんになるかな。でその方が、来られたんですね。初めてですけどもね、ちょっといろいろ病気をしたんですけれども、今回来られまして、ずっと祈ってたんですね、長い間。来られまして、ちょっとお話もしましたけども、なんか明らかに神様がこう新しい方やずっと祈ってきた方とかを導き始めていて、神の手が動いているなということを感じます。どうぞ皆さんもですね、祈っている方、長らく祈っている方がいると思いますけども、動き始めていますのでね、何にも変わらない季節がありますけれども、神の手が動いたら動き始めますのでね、期待してほしいと思いますし、また新しい方も来始めているのでね、一緒に期待してほしいと思います。それでは賛美大会をですね、昨日、佐賀井牧師が夜中の2時ぐらいまでかかって作ってくださったので、ダイジェスト、見ていただきたいと思います。
「私の心あふれ命が与えた」
電話が行ったらちょっと音が悪いのでですね、まあ、祈ってていただきたいというふうに思います。今回長崎から6つ出たんですけれども、全部10位内に入ってですね、よかったなと思って、特に感動したのはインターナショナルのチームが2つ出ました。インターナショナルサービスと長崎シェイカーズというので、ね、それで、ダンスもあってですね、非常に審査席に出て感動したんですね。で、促しがあったので7月か8月に彼ら、まあ、エッセンは中心ですけど、彼らにたくさん歌ってもらって、コンサートをしたいというふうに思っています。9月に帰る子たちが何人かいるんで、で、おそらくもうこれからは三菱が大きい船は作らないことになったんで、新しい人は来ないで帰る一方だと思うんで、まあ、彼らにですね、せっかく、一つの方はですね、長崎シェイカーズのメンバーは自分たちでスタジオを借りて、毎週練習していたみたいなんで、ちょっと最後に、私たちの教会で企画をしてですね、まあ、教会でやってもいいんですけども、どっか場所を借りてコンサートをしたいなと思っています。で、まあ、我々のチームもいくつか出て応援しますけど、まあ、彼らがメインになってコンサートする時を持ちたいと思っていますので、まあ、日程と場所が決まったら連絡しますので、ぜひたくさんお友達を呼んでですね、来ていただきたいと思います。もう一つですね、今度の日曜日って何の日か知っていらっしゃいますか？そう、母の日なんですね。母の日なんですね。母って感じですけども。で、母の日ですけども、ちょうどその母の日に、長崎西洋館で、大和ゴスペルクラブがコンサートになりますので、まあ、ぜひ皆さんのお母さんを連れて、あるいはお友達を連れてですね、応援に行ってあげていただきたいと思います。というのは、今、大和ゴスペルクラブが、なんかちょっと集まりが悪いようでですね、なんか、 冷たく走られてるみたいなのでですね、ぜひね、いろんな新しい方を連れてですね、応援に行ってあげていただきたいと思います。3時からだって聞いて、3時からだよね。3時からなので、ぜひいい機会なので、お母さんとかお友達を連れてですね、3時から行っていただければ本当に嬉しく思いますので、ぜひ一人でも多く行っていただきたいと思います。ちょっと礼拝がこっちあるのでね、礼拝出てきたらいけませんけども、ぜひね、行ってあげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、マタイの7章7節、ものすごく有名な言葉ですけれども、これ、ルカの11章9節と同じですが、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。頼きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、頼くものには開かれますというね、有名な言葉ですけれども、今日は祈りということについて学びたいと思っているんですが、3つにポイントを絞ってお話したいと思っていますけれども、神様は私たちを祝福してくださる神様ですね、いつも言いますようにね。で、その祝福の一つに、祈りを通して神様は私たちに応えてくださる。神様の愛を表してくださる。具体的にいろんなことを与えてくださるんですね。祈りに願った通りに応えられたり、願った以上に応えられたり、願った方向とは違う最善の答えが来たりしますけれども、応えてくださる神なんですけれども、ここで、まず一つに求めなさいって書いてあるんですね。そうすれば与えられますんですね。で、求めなくても神様の方が与えてくださることがあります。特別に祈ってない人にも太陽は昇りますし、ね、そういうふうに神様が、求めなくても来るものなんですが、求めないと開かれない世界ってあるんですね。よく秋元牧師がそのパトモスに家族全員で行くように初めて言われたとき、給料の10倍かかったので無理だと思ったと。無理だと思ったから、全く祈らなかったら神様に、あなたは祈っていませんねって言われて、悔い改めて祈ったと。その後いろいろあったんですけども、それで行けるようになったわけですね。で、祈るまでは開かれなかった。23年経ってまた再び言われたんですけど、やっぱり無理だと思って諦めてたら、やっぱり神様に祈ってませんねって言われて、また祈ったらね、23年目に2日後に来たんですけど、与えられたと話をされてましたけども、求めないと開かれない世界ってあるんですね。で、求めること自体が実は信仰の表れなんです。本当に答えていただける、期待するとね、求めるから。で、でも求めてもすごい答えられる場合と、求めてるけど答えられない場合があるわけですね。で、何が一つ目大事かというとね、心から願ってるか、本当に求めてるか。よく答えられるのの特徴に、追い詰められたという答えられませんかね。絶体絶命とかピンチの時に。聖書じゃなくて、この世の言葉にね、困った時の神頼みって言うんですね。ね。で、いい言葉ではないですけども、困った時に本当に神頼ったら、ノンクリスチャンでさえ答えられることがあります。例えば、山田牧師が面白いことを言っておりまして、まだ会社に勤めていた頃、ね、一応クリスチャンだけどさ、熱心なかった頃、不動産関係の会社だったんで、営業をして、そして契約が取れたら、現場の方でちょっとミスがあったんですね。ただ山田牧師の責任じゃないんですけど、お客さんと接待したのは自分だから、電話かかってきて怒鳴られたわけですね。すぐ飛んでこいって感じでね。それですぐ飛んでいかなきゃいけなくなって、それで、困ったなと思ったんですね。その時、必死に言ったんですって。いつも妻が言ってる教会の神様って言ったんですね。正直ね、いつも妻が言ってる教会の神様ってね、ちょっと私はあんまり熱心ではありませんが、どうぞ助けてくださいってね、真剣に言ったって言ってましたね。真剣にね、本当に行く時ね。で、やっぱりこう、ほんでね、それでもう一人の人いたそうですけども、その人と一緒に、その家に行ってですね、何よりかって覚悟して行ってね、はい、行ったらですね、出てきたときですね、いや、本当すいませんでしたって、もちろん謝るわけですね。そしたら、さっきの後は打って変わってですね、いや、ちょっと私も怒鳴った人申し訳なかったって言って、全然態度が変わってたんですよ。で、びっくりして、びっくりしたってね、思わず笑顔になってしまう話を聞いてください。書いて、載ってますから。で、これはまだすごい別に神様をそんなすごく信じたわけじゃないときでも、真剣に乗ったら答えられるって。よくあるんですね。本当に追い詰められたり困ったときに、神様って叫ぶと答えられる。なぜかって、その時本当に本気になって神に求めてるからですね。真剣に願ってるからですね。もちろん真剣に願っていても、見殺でないことは答えられませんよ。それは。しかし、真剣になって願うときに、本当になって求めるときに、神様は答えをくださるんですね。で、どれだけ願っているか、求めているかって、これ大きいんですね。今回震災の人やった小須田牧師がね、 中学生の頃ね、彼は体が小さかったそうですね。それで、ちょっとあんま強くなかったこともあって、よくプロレスのね、当時流行ってたんで、プロレスの技をかけられてね、結局、かけられる役で、いつもいじめられたそうですね。でも本人はそう言ってますよね。そして、だから高校になった時に、長野県だったんですけども、高校は新潟にあるクリスチャンの中、全寮制の学校だったみたいですね。そこに行ったと。そしたら友達ができて、その友達がものすごい喧嘩の強い子だったんですって。その結果、いじめられなくなった。で、平和な日々が続いたんですが、そこに、先輩って言ったから、まあ、編入してきたんでしょうね。編入してきた子がいて、その子はですね、お父さんはなんかテレビに出るような著名な、まあ、芸能人かなんかだったみたいですね。その子がなんか自分のグループを作って、その寮かなんかでいじめを始めたみたいなんですね。ちょっと結構悪かったみたいですね。でそれでまあ彼はいじめの対象にならなかったんだけども、ある日帰ってきて寮の入ったら、ちょうどそのいじめをしている場所に遭遇してしまったんですって。皆さんならどうしますか？ちょうどその遭遇したんです。それでですね、彼はどうしたかとですね、気がついたらね、叫んでたんですって。やめろーっつって。でそれは彼が言ってました。自分の中にエス様が住んでいて、エス様、聖霊様が叫ばしたんだと思うってね。やめろーって叫んで、はっと我に返ったんですって。我に返った瞬間どうしようと思ったんですって。俺慌ててトイレに行って。神様、助けてくださいって言ったそうですね。だから、ですね、本当にね、大きい、やめろって気がついたら叫んでてね。そしたら、その子たちを辞めたそうです、その時ね。でも大体そういう時って今度こっちに向かってくるじゃないですか。それで慌ててトイレに向かって、必死に祈ってですね、助けてください、神様ってね、祈ったそうですね。それ正直ですね。で、かなり真剣に祈った。そしたらね、不思議なことに、スーってなんかね、心の中にね、穏やかになったんですって。そして、まあ、出てきたら、その後ですね、その子たちは、もういじめをやめたんですね、その子に対して。亡くなった。そして彼にもいじめてこなかった。そして卒業したんで、やがてね。ね。そして卒業してしばらく経って、その人は結婚して、で、しばらく経ったら電話かかってきますよ、コスタボクションのところにわざわざ。ね。で、なんでかってきたかって言ったらね、実は僕は子供ができたんだってね。で、子供は女の子だったってね。でも、コスタ牧師の名前はコスタ恵みって言うんですね。男性でも女性でもですけど、恵みっていうのは。ね、実は僕、子供にね、コスタ先生に電話してね、君の名前を付けたってね。恵みってね。ね、で男でも女でも君の名前って決めてたんだってね。それは、僕がいじめをしていた時に、君が止めてくれたからだって。もし、お前がいなかったら僕はいじめをやめれなかったってね。でこの子にはぜひお前みたいな本当に勇気のある子になってほしいって、ね、って言ってきたんですって、電話かけてわざわざ。あれはね、なんかすごい感動しておりました、彼は。でもあれは自分ではないってね。ただその後やっぱ怖かったわけで、ね、正直ですね。でもその時神に貧血になったんですね。で、恐れって必ずしも健全な感情ではないんですが、恐れそのものは良くも悪くもない。恐れがあった時、それを祈りに持っていく人はそれを通して神を体験します。神様ってね、どんな恐れであってもその恐れを通して神のところに行って神に求める人は神を体験します。例えば創世記32章で、覚えてますかね、ヤコブが、帰ってくるときお兄さんのエサウに対してすごい怖かったわけですね。20年ぶりでね、未だに覚えてないかと思って、怖くて、いっぱい贈り物を行くんですけど、それでも平安が来なくて、一晩徹夜で祈って神様と格闘して、桃を打たれた後ね、彼は勝利するんですね。そしてお兄さんと再会するわけですね。それ書いてあります。あの時も恐れがあったので彼は絶対で祈った。で、本気で神を求めるとき、神に求めるとき、あるいは神を求めるとき、神は答えてくださるんですね。で、皆さんが、それは物質的なものであっても、霊的なものであっても、内面的なものであっても、経済的なものであっても、関係であっても、その、こう神に求めていくときに真剣にね、願うときに開かれて、まずこれは一つ目なんですね。で、願いがない人はね、求めてください。私に神様、願いを与えてくださいって。本当に求めることのできる願いを与えてくださいって、これですね、これが一つ。で、二つ目はね、どんなに求めていても、実はすぐ答えが来ないことがあって、祈りが答えられるときに鍵がある。忍耐がいるんですよ。この求めなさいっていう言葉は、まあ、ご存知だと思いますが、7節の下を見たら中に、求め続けなさい、探しなさいは探し続けなさい、叩きなさいは叩き続けなさいって書いてあるように、継続しないといけない。 いつまで祈るかって答えられるまで祈るんですね。だから、あることはすぐ答えが来ます。でもある場合には、本当にある期間、長い忍耐が必要なんですね。で、アメリカから帰ってきた時にお話した言葉を覚えてますかね。慌てる乞食はもらいが少ない。慌てるクリスチャンは祝福が少ない。これは名言だと本当に思ってるんですよね。慌てるクリスチャンは祝福が少ないって。多くの人が真剣に求め始めるんですが、すぐ答えが来ないと、答えられないやと思ったり、私は答えてもらえないと思ったり、見っころじゃないんだとすぐに決めてしまって、投げてしまうんですね。あるいは諦めてしまう。あるいはやめてしまうんですね。でも、神様が明確に祈りを変えなさいとか、それは違いますよって、まあ、はっきり明確に示したら別ですけど、そうでない限り私たちは、忍耐強く祈る人がある。で、忍耐強く祈る人は、祈りの答えを多く見るんですね。多く見ると必ず見るんですね。で、この、求め続ける忍耐強く祈るってことが二つの鍵なんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。すいませんね、ここで証しをしようと思って証しが飛んだあ、何の証しだったっけ大事な人覚えてないかなすいませんね、証しが飛んじゃったすいません、書いてもらったんですよね。まあ、忍耐したら答えられたって話なんですけどね。で、そしてね、私はすぐ祈っても答えないことがあるんですけど、それでも本当に神様を祈り続けていくと、神様は答えてくださるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、誰であれって書いてあるんで、どんな人でも本当に神様を求めて、継続して祈るときに神様は答えてくださるんですね。先に三つ目いきますけども、そして、その後に公開では十七節で、してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださないことがありましょうと書いてありますが、まあ、9節10節で、自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるか、で、子が魚をくださいというときに、誰が蛇を与えるかって書いてあるんですね。で、昔来るんだときね、まあ、大げさな例えだと思ったけど、分かりやすくするために、パンと石、それから、魚と蛇と思ってたんで、それも一つある、分かりやすくするためにね。でもそれにしても極端ですよね。で、私牧師になって29年なんですけども、まあ、主の十字架はそういう傾向は少ないような気がしますが、それでもやっぱり少しある。で、クリスチャン2世になっていろんな人見てて、イエス様じゃなくてね、この世の神ね、この世の神、この世の神々っていうのは触らぬ神にたたりなしっていうんです。これは聖書じゃないですよ。聖書の神は触りまくるとつくくばいっぱいってことなんですけども、ね、世の中の神は触らぬ神にたたりなしって言うんですね。ほどほどの距離を保たないといけない。変にやると大変なことになるって。これは世の中のね、悪霊の神ですよね。で、クリスチャンになってもそのイメージがあって、本当に素直に大胆に神様に求めるというよりも、自分なんかそこまで求めちゃいけないなと思って、2番目、3番目を求める人は結構いらっしゃる。例えば、すいませんね、どうしても食べ物の話になるけど、ね、まあ、そこまでうな丼好きじゃないけど、うな丼の特徴、まあね、好きだったとします、ね、で、うな丼の特徴が食べたいなと思ったんですけど、神様にね、まあでもなんかそんなにいろいろやってないし、なんか申し訳ないな、卵丼をくださいとこう祈ったとします、ね、そしたらですね、誰にしましょうかね、石田さんがですね、横でうな丼の特徴を食べているとね、で、ピチラッと見たらですね、イダヤにしましょうかね。イダヤがものすごい大きなカツ丼が入ったカツ丼を食べていると。で、私は卵丼を食べてたらですね、思うわけですね。なんで石田さんがうな丼の特徴で、イダヤがカツ丼で俺だけ卵丼なんだって、簡単ですよ。私は卵丼を求めたからですよね。これ本当にあるんですよ。まあ、しかしあんまりそうじゃないと思うけど、本当に自分の欲しいもの、まあ、欲しいっていうか願うもの、一番の願いや欲しいものを求めないで、まあ、自分なんかはまあ、これが自分にはふさわしいやっていう感じで、2番目、3番目のを求めてしまうというのはね、あるいは遠慮してしまう神様に。人に遠慮することは私は必要な問いがあると思っています。でも、神様にはしないでください。神様からはっきり違うよとか変えなさいと言われたらね、2、3度ね、ちょっと神様と交渉した上で変えてほしいと思いますが、でも、神様に対してはね、大胆に求めてほしいですね。ところが、本当にそういう、あるんで、ここの場合に何て書いてあるかって言ったら、だからこの、パンと石、魚と蛇なんですよね。結構、神様に大胆に求めない人がいるんです。でも、神様は良いものを与えることを知ってるでしょってな、 私たちは人間はね、だからまあ悪いものであっても罪人であっても自分の子供には良いものを与えることを知っていると、良いものを与えたいと思います、できる範囲でね。でまして神様が求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。でこの良いものはね、結構ねベタかと思うんですよ。でベストなんです。より良いものって一番良いもの、神がくださるものは一番良いもの、最も良いものを与えてくださるんですね。でそれをねぜひ覚えておいてほしいと思うんですね。でだから本当に良いものを神が与えてくださるっていうことを知っててください。小須田牧師の奥様がね、アルバイトしてて、あるところに行って、のぞみちゃんもしてましたけど、見せてね、なんかこう、販売のアルバイトをしたそうですね。そしたら化粧品かなんかで、スーパーみたいなところでやるのに、結構高い化粧品だった。で、スーパーみたいなところで高い化粧品は売れないわけです。ね、そしたらものすごいそういうのプロの人がいて、もういつもものすごい上手い人がいて、その人がやっと1個、2個売れたか売れなかった状況だったんですね。そういうところはですね、その日ですね、彼女が言ってね、売らないと、ね、歩合制かなんかだったら、真剣に紙に乗ったことですね。神様、どうでよろしくお願いします。そしたらですね、完売したんですって、なんかいくつだったか知らないんですけど、その人に驚かれたって言ってましたよね。で、これは、神様って真剣に求めたら最高だったんですよね。で、のぞみ姉妹も同じような箇所を持ってます。で、皆さんね、神様ってものすごく具体的なんです。で、その最たるものはもういつも明かしてます。南牧師ですよね。南牧師はこの前レッドカーペット歩きましたけれども、聞いたらですね、香港に行った時ですね、香港のホテルに泊まって、経営者がね、アメリカ人からチャイニーズ、華僑に変わったんですって。それでなんかそのイベントをされたそうなんですけど、アジア諸国から集まっていて、もうアジア中から集まっていて、ケンタッキーの。で、その国のナンバー3ですね、3人ずつ集めたそうですけども、200人ぐらいいたそうですけども、ほとんど年齢がですね、もう40代、50代だったんで、彼はまだ30代前半でしょ。あれで若かったんですよね。驚いておりました。で、なぜそういうことが起こるかというと、神様に求め、祈り、より頼んだからですよね。で、ところ面白いですね。最後の日に、前も集合写真を撮って、でそのトップの人と2人で写真を撮って、全員やるんですね。でそれを今はもう写真くれるんじゃなくて、データをくれるんですけど、データを全員に配ったら、南くんだけなかったんです。その瞬間、南くんは分かったんですね。神がしたって語りかけだってね。向こうの人は平山前だったそうですけども、もうすぐ分かったんですね。あ、神の栄光を返さなきゃいけないって分かったんで、見事だったんですね。で、そこまで演出してくださるんですよね。私がしたんだよって、間違えるなよってね。私、証聞きながらですね、本人もね、ちょうど自分のだけなかったんですね。で、みんなあるので、向こうびっくりして、なんでないんだって、向こうの方が驚いて困ってて、平山にしたそうですけど、その瞬間あったとですね、もう分かりました、いいですよってね、これ神様だってね、分かったって。で、ものすごく大敵ですね。で、皆さんね、神様って生きて働いてる。で、本当に心から願って、忍耐強く祈りますと、神は答えてくださる。で、その時に、ベストくださるんですね。ベターじゃない。ベストくださるんです。で、それを知っててほしいんですね。で、必ずベストくださる。で、ただ私たちはね、ベターでいいんですよ。早く答えてほしいの。だから神様は本当にベストを与えたいと思うから、時として忍耐がいるんですね。待たないといけないことがあるんで。で、その待つことをですね、皆さんですね、忍耐強くしてほしいんで、忍耐を持って祈っていくときに、神の手が動いて答えられるとね、私たちはね、しばしば見ることをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。一生懸命思い出そうとしてるんですけど、思い出せない。え？小坂さんの話もした。聞こえないや、すみません。ということで、今日は説教終わります。すみませんね、こんな早くあんのは珍しいですけれども、はい、すみません、そういう状態ですのでよろしくお願いします。天の様、御言葉をありがとうございます。私たちが心から本当にあなたに求め、そして願い、そして忍耐強く祈り、最善のものを、最高のものを受け取ることができるように、どうぞ導いていってください。神様、あなたが用意されている本当に良いものを受け取っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが答えられませんので、悔い改めの時を持ちたいと思います。 それ言われました。何をしてほしいですかって、今具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天の様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、具体的にあなたの手を伸ばし、癒しを与え、奇跡を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。耳に触れてくださり、耳が傷んでいる方々に触れてください。オンラインサイトの方、ここにいる方、耳に触れてください。イエス・キリストの耳を完全に今癒されよ。胸が気持ち悪い方、この胸に触れてください。イエス様によって目指す胸を癒されよ。境内の必要があるんですけれども、それに関して、祈って求めている方ですね、その祈りは答えられています。その境内に関して、求めている方、神様の前に、なんかこうどう用いるかに関して祈っておきなさい。祈りは答えられるんですけども、祈っておくことによって正しく用いますが、そうじゃないとなんかあっけなくなくなります。祈っておきなさい。それによって正しく用いることを通してますます祝福されていきます。素晴らしい、素晴らしい。ひだの傷んでいる方に触れてください。イエス様やってます。やっさりよ。素晴らしい、素晴らしい。イエス様、ありがとうございます。あなたは一人一人に今触れておられること、働いていることを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 God is working for my good。 弾けないですか？あ、じゃあいいです。はい、ハレリアです。はい、ハレリア。じゃあお立ちください。ハレリア。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。じゃあお知らせをお願いします。